こんにちは、阿久澤です。この番組では店舗せどりで稼いで独立するそのための情報やノウハウ、それらを、配信していきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は第1回ということで、店舗せどりは稼げるのかどうなのか、実際のところどうなのか、それについてお話ししたいと思います。結論から言うとですね、店舗せどりはまだまだ稼げます。実際私も、稼いでます。まあ仕入れに行くのは週に3回か4回。で、移動時間も含めて1日4時間から3時間ですね。つまり実際の店舗では2時間か3時間ぐらいしか仕入れはしておりません。それで、まあ、ちょっと稼いでるサラリーマンと同じぐらいは稼げてますね。ということで、まだまだ店舗せどりでは稼ぐことができます。ただまあ、システムとかツールっていうのはもう行くとこまで行ったかなっていう気はしますね。携帯サーチに始まり、ビームに続き、みたいな。で、ノウハウもいろんなノウハウが世の中には出回ってますよね。ですので、まあ、印象としては行き着くとこまで行ったかなっていう気はするんですけれども、まあ、それでもやっぱり価格の歪みっていうのはなくならないんですよね。せどりは、A 店舗と B 販売での価格差を取ること。つまり、同じ商品でも市場が違うことによって価格の歪みが発生するわけですよ。その価格の歪みを利益にするっていう商売。ですよね。そうするともう価格の歪みっていうのは絶対になくならないんですよ。例えば仮にブックオフさんが全商品アマゾンさんと同じ価格で店頭に出したとしますよね。それでも、我々セドラーが例えばアマゾンからヤフオクにシフトチェンジするとかモバオクにチェンジするとか、そうやって市場を変えることでやっぱり価格の歪みっていうのは当然発生してきますし、まあ、なんだかんだで、ポスで管理してない商品の方が多いわけですよ。ブックオフさんでは。やっぱり CD とか DVD とかを見てると、ああ、全部ポスで管理されてんなって思っちゃうかもしれませんけれども、ブックオフのほとんどの商品って、ラベラーで価格が貼ってあるじゃないですか。105円とか500円とか、赤とか緑の色のシールで貼ってありますよね。そういったところから考えると、まだまだポスでは管理しきれてないんです。で、仮に全部ポスで管理されてしまったとしても、そこは人間のやることですから、必ず、ミスだったりなんだりで価格の歪みっていうのは出てくるんです。だから、まあ、ネット上とかではね、せどりは終わったみたいな、オワコンみたいな、言われてますけど、それは稼げなかった人が、なんていうのかな、もう悔し紛れで言ってるだけであって、実際はまだまだせどりは稼げます。私自身も稼いでますんで、これは稼げないんじゃないかなんていう心配しないで、どんどんせどりに取り組んでほしいなと思ってますね。で、そうは言ってもやっぱり終わったせどりっていうのもあるんですよ。終わったせどりっていうのはじゃあ何なのかっていうと、105円の単行本だけをやるせどり。これはもう完全に終わりましたね。というのも、ブックオフさんは扱い品目が今ものすごい増えてるじゃないですか。本、CD、DVD だけいじってればよかった。以前のブックオフさんじゃないんですよ、もう。ホビーもあるし、トレカもあるし、携帯電話とかゲームとか。あとはもう、洋服とかもありますよね。ブランド品とか、BSB になればですけどね。このように、ブックオフさんの取扱い品目はどんどんどんどん増えてるんです。そうすると、本だけいじってるとか、そういうわけにいかないんですよね。いろんな商品を取り扱わなきゃいけない。いろんな商品をメンテナンスして品出ししなきゃいけない。っていう風になると、必然的に、本、CD、DVD、これらに、使える労力っていうのは減るわけです。で、みんなやっぱり、なんて言うんですかね、こう、後から来るセドラーっていうんですか、新規参入組は必ず105円からやるじゃないですか。で、ビームの登場のおかげで、ド素人セドラーでも、 目利きセドラ、昔からやってるセドラと同じ基準で仕事ができちゃうじゃないですか、ビームを使えば。まあ、厳密に言うと、ビームの使えない商品とか、あとは、まあ、時給換算したら目利きの方が高いとかっていうのがあるんで、まあ、厳密に言うと同じではないんですけれども、ことサーチをする、大量に仕入れるってことになると、やっぱり、素人でもビームを使えばそれなりの結果が出てしまうわけですよ。そうすると、105円の棚しかやらないってなると、もう超レッドオーシャンなんですよ。もう素人も玄人も入り混じってめちゃくちゃ取り合いしてるような状況なわけですね。まあ今の家電業界みたいなもんですよね。もうとにかく消耗戦、とにかく体力、これのあるものが勝つみたいな、そんな、なんて言うんですかね、超激戦区なわけですよ、105円の単行本っていうのは。なので、105円の本だ、単行本だけを転売していれば儲かったっていう時代は、間違いなく終わりました。じゃあ今後のセドリ界はどうなるのかっていうと、これはもう全方位型ですね。本だけじゃない。雑誌もやるし、DVD も CD も、ホビーもやると。もうブックオフさんで取り扱ってる商品だったら、何でもセドる。そういうような、せどりになっていくと思います。というか、まあ実際そうなってますね。稼いでる人っていうのは、もう全部やってますよね。本だけじゃない。CD も DVD もホビーも、下手すると携帯電話もやってたりとか、トレカもやってたりとか、まあさすがに洋服やってるとかギターやってるとかっていう人はあんまり聞かないですけどね。それでもいるでしょうね。はい。ということで、まあ、今稼いでるセドラっていうのは、本だけっていう人はほとんどいないと思います。まあ、本だけで生きてられるっていう人は、本当に月の収入が10万にも満たないような、そんなセドリをやられてるんじゃないかなというふうに思いますね。もしくは、ビームで超大量に処理をしてるか。どちらかでしょうね。いずれにせよ、個人が、独立するためのビジネスとしてセドリに取り組むという観点から見るとちょっと真似はできない方法ですよね。月5、6万とか10万ぐらいじゃ独立なんかできないし、ビームで大量に仕入れて大量に販売するっていうのは副業じゃできないですから、うん、そうですね、もしも自分が店舗セドリで稼いで独立したいというふうに思っているのであれば、105円だけしかやらないっていう考えでは不可能に近いですね。最低でも本と、まあ、単行本と雑誌と CD と DVD、まあ、あとはできたらホビーも、これぐらいはやるべきだなというふうに私は考えております。ということで、ちょっと長くなっちゃったんでまとめますと、店舗セドリっていうのは実際はまだまだ稼げます。稼げてない店舗セドリはどういうセドリかっていうと、もう105円の単行本しかしない。こういうセドリはもう稼げてません、実際。稼げてたとしても、ほんのちょっと5万とか10万とか、そういう利益だと思います。で、これからの店舗セドリはもう全方位型セドリだと。本、単行本だけじゃなく、CD、DVD、ホビー。これらを一生懸命取り組んでいく。こういうセドリが今後は稼げるセドリになっていきます。というかもうなっています。ということですので、私の番組では、これらの商品、こういったものももちろん解説していきますし、店舗セドリでどういうふうに、どういう視点で見れば、どういうふうに考えれば利益を出せるのか、そういったことを今後随時配信していきたいと思います。ということで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。で、あとは私はブログをやってますので、この音声を聞いていただいた方で、ご興味ある方はブログにどうぞお出かけください。Google でも Yahoo でも、セドリ、スペース、独立。これで検索すれば上の方に出てきます。阿久沢雄一の、阿久沢雄一のブログという感じで出てきますんで、ぜひ、お出かけになってみてください。それでは、また次の音声でお会いしましょう。失礼します。